本日の御言葉は詩篇148編1節から14節です。司会者と皆様で交互にお読みしていきましょう。最後の14節は司会者と皆様で一緒にお読みしたいと思います。詩篇148編1節から。ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。糸高きところで主を褒めたたえよ。日よ、月よ、主を褒めたたえよ。主を褒めたたえよ。すべての輝く星よ。
天の恵みよ、主を褒めたたえよ。天の上に
上がる星よ。
主の皆を褒めたたえよ。主が命じて、それらは創造されたのだ。
主はそれらを上の国に建てられた。主は下げることのない定めを
定めた。地において主を褒めたたえよ。海の居住よ、すべての淵よ。
地よ、人よ、雪よ、煙よ、言葉を学び、激しい風よ。
山々よ、すべての丘よ。身のなる木よ、すべての杉よ。地の王たち、すべての国民よ。君主たちよ、地を裁くすべての者たちよ。主の皆を褒めたたえよ。主の皆だけが崇められる。その意向が地と天の上で。共に十四節。主は御民の角を挙げられた。主にある敬虔なものすべての賛美を。主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を。ハレルヤ。聖歌隊による特別賛美です。
Thank you.
初めにこの当教会に初めて来られた方を共に歓迎してからとも言葉に取り付いていきたいと思いますけれども、もしよろしかったらその場でお立ちください。礼拝が終わった後に少し交わりの時間を持てればということを願います。安本マリノ様はいらっしゃいますでしょうか。あ、ようこそおいでくださいました。後でお座りください。続けて、韓国から来られた飛田慶吾様、あ、どうぞよろしくお願いします。この礼拝の終わった後に少しお時間持てればということをお願いします。皆様改めましておはようございます。どうぞ近くの方と少し挨拶する時間を持ちましょうか。あ、もうクリスマスもこう過ぎまして、こういきなりこう教会の雰囲気も一気にガラッと変わったなと、教会だけではなく周りのこの地域を見ててもガラッと変わったなというふうに少し思うわけです。ただ先日では正体キリスト教会では大掃除があり、また街道などがこうきれいになっていく姿を見ると、徐々にこの教会も新しい年に備えているなということをこう思わされるわけですね。そして、あまり正体キリスト教会では聞かない部分もあるかもしれませんけれども、周りのですね、私が前いた時とか、あるいは違うところでよく牧師の話を通して伺うことがあるのはですね、クリスマスが終わったので、大晦日31日は、寺に行き、鐘の音を聞いて、年が明けたら初日の出を見て神社に行きますと。たくさんの神に祈りを捧げて、私は本当に熱心でしょというようなですね、神様熱心アピールをしてくる方が時々いらっしゃるそうです。教会でこう昔から育っているとですね、いや、そんなことありえないでしょうというような思いになるんですけれども、しかし、神様のですね、このイエス様のこの福音を聞きて、まだ数年しか経ってないというクリスチャンからすると、少し戸惑いを感じることも多くあるようです。というのも、自分自身は、お寺などにはもう行かなくなったなということがあっても、周りの この友人や、あるいは知人が、年末年始だから一緒に遊びに行きましょうと、こう、声をかけられ、誘われたときに、今までは一緒にお寺とか神社に行っていたではありませんかというその誘いに対して、少し今私クリスチャンになったから、どうしようかなと、少し迷ってしまうということもこうあるみたいです。クリスマスが終わってこう年末年始のこの休暇に移っていくときに、そのクリスチャンの休暇というのを少し間違えて捉えてしまっているというのはよくあるんだなということをこう耳にするわけです。また逆にこの休みがあることによって忙しくなってしまうと、違う意味で神様から離れてしまうということもこう発生することがあるわけです。というのも、年末年始になると、忙しくなる女性の姿が想像されるわけです。最近では、男性もよく料理をするということを耳にしますし、また、料理の忙しさも少し忙しいから、家で料理を作るというよりも、周りのお店で少し料理を買ってくるというような状況に最近は変化しているなということがあるわけです。日本においては、31日に年越しのそばを食べ、1月の1日から3日はおせち料理を食べるというような文化が昔からありました。しかし教会にいるとですね、あまりそのようなことは気にしてませんというような声も多くいます。それは文化的なルーツ、あるいはそのような、なんでそのようなことをするのかという意味を聞くと、なんかあまり聖書的ではないなと思うことがあり、各家庭での食事は、あまりそばとかおせちには気にして食べることはしないというような傾向があるみたいです。というのも、例えば31日のこのそばですねを食べるのは、なぜそばを食べるのかというと、そば自体はよく切れやすい食べ物なんですね。麺の中でも口の中に入れてよくプチプチ切れやすいということから、1年の災いをそばで断ち切ると、そばを食べればその災いは断ち切って新しい年に向かうことができると、そのような考えがあるみたいですね。 そして、まあ、年が明けたらこの1日目はこのおせちの1段目は非常に華やかな料理が備わっているわけです。そして、年の明けの華やかな料理を食べて、そして2日目は魚介などの焼き物あるいは酢の漬物などを食べ、そして3日目には煮物を食べて、そして、主婦 その食事の用意もあまりすることなく、それで少し休むことができるというようなことが文化としてあるわけですけれども、まあ、そのおせち料理についても、その数ある料理の一つ一つに、さまざまなですね、日本的な言葉遊びが込められていたり、あまり意味のないようなですね、この家庭の平安、あるいは災難の回避というものが込められていたりするわけです。まあ、つまり、そばにしろおせちにしろ、食事を食べることで、この災難から免れる、あるいは良いものがこの家庭に入ってくるというような意味合いがあるので、まあ、クリスチャンからすると、まあ、聖書の教えにそぐわないのではないですかということもあり、まあ、少し敬遠されていくというような傾向があるようです。ちなみに、聖書の中で、何を食べてもですね、汚れることはありませんということはこうイエス様がはっきりマルコの福音書の7章15節で語っています。食べ物じゃなくて人から出る言葉で人は汚れるんだと言っていますから、まあ、私たちはそば食べようと、私たちおせちを食べようとも問題がないことは一つ言えるわけです。まあ、そのようなことがありつつも、改めて私たちがこの休みを通して、あるいはどんな時においても神を賛美するというのはどういうことなのか、改めてこう振り返っていきたいわけです。そしてこの休みだけではなく、またクリスマスが終わったら賛美が終わるというわけではなく、むしろクリスマスが終わってこの年末のひとときも、また新年のひとときも神を賛美していくというのはどういうことなのか、改めて今日の御言葉から学んでいきたいわけです。そして、まあ、今日のこの詩編の148編ですけれども、まあ、これはよくですね、ハレルヤから始まってハレルヤで終わる詩編というふうに言われています。それは146編から150編の詩編すべてがそのようになっているんですけれども、まあ、その他にもですね、ハレル詩編というですね、神を賛美する詩編というものが113編から118編のお詩編が、まあ、そのように言われたりもしますけれども、まあ、それのつながりのように、この146編から150編のお詩編がこう主を賛美せよということが強調されている詩編になります。まあ、そしてこのようにこのハレルヤというこの喜びの詩編に見えるんですけれども、少しこの書かれた時代背景や少しその歴史的な部分を見ると、まあ、ただ喜んでハレルヤと言ってるんではないんだなということを知ることができます。書かれた年代としては、まあ、エズラ記あるいはネヘミヤ記が書かれた付近であるというふうに言われています。まあ、どういう状況かというと、このイスラエルの国というのが敵国バビロンによって崩壊してしまい、そしてその国がなくなってしまった、神様を礼拝する神殿が壊されてしまったというその絶望的な状況の中、そしてその中においても神を賛美せよと言っているこの背景があります。つまり状況としては非常に良くないわけですね。ですから周りを見てくださいと、どこに主を賛美する状況があるでしょうかと、こういうそのように言おうと思えば言える状況です。しかし主に従う人たちはそのような中であっても神を賛美して始まり、また賛美して終わる歩みというものを示していったことが教えられるわけです。そして1、2節を見ていくと、ハレルヤと、天において主を褒めたたえよ、糸高きところで主を褒めたたえよと、神様への賛美が豊かにですね、またさまざま繰り返して言われていることが分かります。そして繰り返してこう賛美をしていくときに、なんか神様を賛美しているというのは教会では当たり前なのかなということをこう思わされる時があるわけです。私自身もこうですね、小さい頃から神様を賛美せよということに対して、まあ、なんで賛美するのかということよりも、まず賛美するんですよという形で強制的に言われて賛美した記憶があるわけですね。 そしてその賛美の中で、まあ、今ではこういろいろな理解がすんなり整っていて、神様を心から賛美できるわけですけれども、まあ、小さい頃は何も分からず親が言うから賛美していたという部分があるわけです。まあ、その中で、まあ、子供賛美歌の中で、まあ、ハレルハレルという賛美があります。まあ、聞いたことがある方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、このような賛美です。ハレルハレルハレルハレルヤ主を褒めよというような賛美ですね。主を褒めよハレルヤ主を褒めよハレルヤ主を褒めよハレルヤ主を褒めよという形で、ちょっと何人かの方がうんうんと言いながらですね、ああそんな賛美あったなと思い返す方もいらっしゃると思います。まあ、このように小さなうちからですね、こうハレルヤ主を褒めよということを繰り返して教えられるときに、何か疑問も持たずに、あ神様は自然と賛美される方なんだということがこう染みついてくるわけですね。まあ、そして少し大きくなってくると、なんで神様は賛美される方なのかと、そして神様だけが賛美される方なのかというところに少し疑問が出てきたりするわけです。そして、まあ、この疑問に対して、神様以外は賛美しちゃいけないのか、神様以外は礼拝しちゃいけないのかというこの疑問もですね、生まれてくるわけです。そして私たちがですね、ここ最近日々の御言葉をデボーションしていく中で、黙示録を12月は黙想し続けてきました。まあ、その中で神様は賛美される方ですけれども、神様以外、つまり神に仕える御使いですら礼拝する対象ではありませんよというような御言葉が黙示録の19節の黙示録19章10節に書かれています。まあ、ヨハネ自身が、イエス様の弟子であるヨハネ自身が、御使いが素晴らしいものですから、その方を礼拝しようとすると、御使いがヨハネに対して言うわけですね。行きませんと、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を礼拝しなさい。イエスの証は予言の霊なのです。つまり御使いも素晴らしい存在、私たちからすると清い存在でありますから、ついそのですね、働きを見ると礼拝してしまうようなことがあるわけですけれども、礼拝されるべき方というのはイエス・キリストのみなのである、神のみであるということが書かれているわけです。まあ、つまり御使いにおいても礼拝をしてはならないわけですから、その他の天地万物や、また動物や、あるいはその他のことを礼拝してはならないというのはもってのほかであるということも分かると思います。そしてここで、私たちが他の神を賛美してはならないということに対して、この日本においてはさまざまなものが神となりやすいという状況があるわけです。よく800万の神と書いて八百万の神というふうに言ったりしますけれども、小さなところにいろんなところにいる神というのは、聖書が言うのは神ではないって言ってるんですね。誠の神は一人だけである。つまり聖霊の神の働きがあったときに、聖霊の働きとかがあったりして、それによって人々が動かされて歩む、そして神様の福音を伝えたり、またこの人働きが素晴らしいなと思うときがあるわけですけれども、その人自身が礼拝されたり賛美されるべきではないわけですね。その方をこう支配してくださっている、また愛してくださっている神を賛美しなくてはならないということはこう言われているわけです。そしてここで、その世界のすべてを支配しておられるという、その自然の部分も支配しておられるという部分に少し着目して、御言葉を読み進めていきます。そうしますと日よ月よと、こう天体が主を褒めたたえよと、そのように書かれています。3節4節では、続けて、こう主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ、天の天よ、主を褒めたたえよ、天の上にある水よと、星もこう水もすべてのものがこう主を褒めよというふうに言っています。またこのようなことを考えるときに、こうイエス様ご自身がこう自然をも支配しておられる方ということは、 新約聖書の複数の箇所から見ることができますけれども、その一つにマタイの福音書の14章25節にイエス様ご自身が湖の上を歩かれたという御言葉が書かれています。ここでは夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに語られたという御言葉があります。イエス様が弟子たちと出会うときにガリラヤ湖の上を歩いていたという記事ですけれども、普通であれば信じがたいことです。このような聖書の話からですね、なんとか水の上を歩くことはできないかということを考える人が多くいたわけで、よく手品とかマジックなどで水面の上を歩くというようなことを披露する方も時にいらっしゃるわけです。しかしそのマジックとか手品であれば、実際のところは透明の土台を下に沈め込んでその上を歩いているだけだった。それによってこう水の上を歩いているように見せていたということがあったりするわけです。また歩くとはまた違った視点かもしれませんけれども、水上スキーのようにですね、スピードの出るボートに引っ張ってもらって、そしてスキー板などをつけて水上の上を歩くというよりは滑るというようなことができるじゃないですかというように考える人も時たまいるんですけれども、そのようなものとはちょっと違うわけですね。明らかにイエス様ご自身がこの本来であればこの水の上を歩くことができない、そのようなことすらも支配した上でイエス様が水の上を歩いたという時に、この全ては世の中の全てはイエス様支配しておられたということを知ることができます。ですから自然においてもイエス様ご自身をこう認めていた、従っていたということがわかるわけです。そして5節ではこの主の皆を褒めたたえよ、主が命じてそれらは創造されたのだと、この地上にあるすべてのものが神様によって作られているわけですから、そのすべてが神様を認めているんだということを書かれているわけです。そして逆にこの世にあってすべて作られているものが神様を認めていないということが起こると、どのようなことが起こるのか、非常に悲しいこと、悲惨な事件、あるいは社会問題にも発展するようなことにつながっていくわけです。例えばどのようなことかと申しますと、家庭内暴力やまた親の離婚によって子どもたちが傷つき、児童養護施設に送られてしまうという問題が今社会問題になっています。その一つに、その児童養護施設に送られる子どもが入りきらずに、また施設で働く労働環境も過酷なことから、なかなかその人手もいない、どうしたらいいかなかなか解決が見えないという課題もあったりするわけです。それとは逆に、子供を愛しすぎてしまう、愛しすぎると聖書的な意味で愛しすぎてしまうのではなくて、この親の偏見やまた間違ったちょっと歪んだ愛によって愛しすぎてしまう、つまり依存的な愛によって子供の成長が良くないように成長してしまうということがあるわけですね。自分の子供が悪いこと、あるいは罪を犯しても、いや、うちの子供は愛されているから、もう何も悪くないのです、というようなことを言ってしまうと、自分は親によって守られているんだというように思うと、もう何もする気力が起きなかったり、あるいは勉強しても何が起こるんですかというようなですね、考えが起きてしまったり、そしてそれの影響がどのようにもっと悪い状況になっていくかというと、引きこもりの問題にもつながっていくことがあるわけです。そして、このような問題に対して、世の人々がですね、これを解決するためにはどうしたらいいのかと、さまざまな書籍の本を出していたりするんですけれども、それにあたって、よくですね、私が見た中では、そのような問題に出会ってしまったとき、その両親や周りの人々は、自分自身と向き合うことが大切ですというふうにまとめられていました。私はこれを見て、これが解決の結論かというので、少し憤りのような悲しみのような気持ちになったことを覚えています。それぞれ自分と向き合ったことで問題が解決できるのであれば、多くの人々がすでに解決できていたのではないかと思うわけですね。ましてやこの聖書のに書かれているこの神様のその創造の御業をこう見るときに、自分自身の御業では 解決できない問題というのは多々あるわけです。そして聖書を見る限りでは、この全てを支配しておられる神様の働きなしには問題を解決することができない、また正しい愛ということも伝えることはできないということを御言葉から教えられます。つまり正しい愛の継承、あるいは人々に仕えていくということは、まず死を認めること、神様を認めることから始まっていくのだということがこう分かります。それによって私たちが日々の生活の細かいところにまで主の助けがあるからこそ解決することができるんだと、自分の力によるのではない、自分の能力によるのではないということに気がつくことができます。またその小さなことから大きなことまでということについて、6節から10節では、さまざまな自然現象から、あるいは小さな動物から大きな動物まで、神様が賛美お作りになったその動物たち、自然たちが賛美する対象であると、そのような被造物たちも神様を賛美する対象であるということが書かれています。目に見えるもののこの雪、あるいは小さい大きい山々、あるいは海に住まう居住というふうに書かれていますけれども、そのような海の動物から、あるいは地を這うような、私たちの目にはなかなか触れられないような動物までもが神によって作られ、そして神を賛美するんだというふうに書かれています。これが私たちの中にどのように適用されるかということを考えてみると、小さい子供から大きい大人まで、裕福な人から金持ちの人まで、裕福な人から貧しい人まで、また心の中で元気がある人でも元気がない人でも、どのような人であっても神を賛美するということがまず求められていることが分かります。その飛んでいる人が神様の御言葉を受けて、そして神様の皆を賛美するときに、時には厳しいなと思える御言葉もあったりするわけです。ヤコブの1章10節では、飛んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい、飛んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくのですというふうに御言葉があります。自分が低くされることを誇りとしなさいというふうに言っているんですね。このように聞くと、せっかく豊かな幸せな状態なのに低くされることが誇りなんですかと、もうそれによって神様賛美できるのですかというような、常識では考えづらいことを教えているわけです。つまりここに改めてですね、死を信じること、主を賛美することというのは、世の中的なこの理屈や知識だけでは説明しきれない部分があるなということをこう思わされるわけです。ですからなぜ苦しい状態でも賛美することができ、あるいは幸せなものが幸せではない状態に陥ってしまった時にも神を賛美できていくのかということをこう見ていく必要があります。ここに私たちはイエス様ご自身が神であったのに、神ご自身がへりくだって人となってこの世に来られたということをこう覚える必要があるわけです。ピリピ人への手紙2章8節では、イエス様ご自身がこの世に来られたことについて、こう自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと。イエス様ご自身がまず低くされた、賛美される方が賛美されない方として、そのような人間として来られたと。神様イエス様ご自身は人間になりつつも、神の姿としてのその 神性は捨てておられないんですけれども、しかしイエス様を知らない人からすると、本当にただの人になられた、蔑まされたりけなされたりする要素は一切なかったんですけれども、そのように低くなることを神様ご自身がしてくださったというこの神の大きな御業を知ることができます。だからこそ本来賛美されるべき方がこれほどへりくだっているんだということを見るときに、私たちは本当に主が私たちのためにこのようにへりくだりの見本を見せてくださっていたのだなということを気がつくことができます。そして続く詩篇を見ていくと、じゃあその裁く方と裁くものというのは誰なのかということについて少し見ていくわけです。そうしますと、 11節12節では地に住むすべての人々、最初にはこの地の王たちよというふうに書かれていますけれども、この国民のすべて、若い男の子から若い女性、そして年老いた者から幼い者まで、すべてのものが神の支配の中にいて、そして人々すべてが今一度主の前に、一人だけではなくてこの共同体全体が主の前に向かっていかなくてはならないということをこう教えているわけです。こう見ますと、地上での務めを主の前に褒めたたえるということはどのようにして共同体としてできるのだろうかということを考えていくと、イエス様ご自身が来られたことというのは、もちろん一人の人が減り下って人となって来られたわけですけれども、その大きな御業は私たち一人一人が共に賛美することによって、また神様の素晴らしさが広がっていくんだということを見て取れるのではないでしょうか。そしてさらにそのキリストを賛美することにおいて、主だけが褒めたたえられるということを続けて見ていくときに、13節14節では主の皆を褒めたたえよ、主の皆だけが崇められると、その意向が地と天の上で、改めてここでも天においての御使いのや、あるいは軍勢がいたりしますけれども、その人たちは賛美される、礼拝されるべき対象ではない、むしろイエス様ご自身、神様ご自身だけが賛美される方なんだというふうに教えています。またその続く14節では、主は御民の角を挙げられたと、主にある敬虔なものすべての賛美を主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を、ハレルヤというふうに締めています。つまりここで、このですね、御民の角を挙げられた、角ってどういうことなのかということ理解をですね、少し説明してから内容に入っていくんですけれども、よく聖書の中で角というのは権威の象徴、あるいは力の象徴であったりします。詩編のこの18編の2節では、その神様のその存在を表すもの、あるいは存在を例えるものとして、主が我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓と、まあ、こう岩をとか、こう岩とかですね、あるいは盾とか櫓とかという例えの一つに角というのが入っているんですね。つまり、救い の権威がある方という意味が角というのに含まれているんですね。ではこの救いの角、その救いの御業を持っておられる方は誰なのかということに対して、私たちは主のイエス・キリストの十字架があったからこそ、私たちは神様を賛美することができるのだということを再認識することができるわけです。先ほど申しましたけれども、こう日本の文化の中では、自分の行い、食べ物を食べることとか、あるいは自分自身のもので物事を解決するということによって、問題を解決したり、何か課題をクリアすることができるというふうに考えられていますけれども、そうではないんだと。聖書が教えるのは、イエス・キリストによるその救いの御業がない限り、その世界を全ておられる力を認めない限りは、その先に進むことはできない、本来のあるべき姿に戻っていくことができないんだということがこう教えられます。ですから同時に、私たちがじゃあその主の御言葉を受け入れ、イエス様を受け入れた者がこれから歩むためにはどうしたらいいのかということを改めて思い返すときに、ただ自分の中で思い返すだけではない、御言葉による、そのイエス・キリストによるその御業を私たちが受け、そしてこれからどう私たちが発信していくことができるのかということが問われてくることが分かります。つまり今元気な人であっても、あるいは時に少し病を抱えていても、あるいは課題があったとしても、今は悩みがなくてすごい元気だなという人も、またまだ小さい子供であっても、また年配のベテランのクリスチャンであったとしても、もう主の皆の前には全ての人がへり下り、また賛美され、そしてイエス・キリストによるその十字架の御業があったからこそ、私たちはその許しを得られて、そして 神の力によって前進することができるのだということを改めて教えられていくわけです。その時に私たちはいつもこのですね、ハレルヤという神様への賛美から始まり、ハレルヤという神様への賛美で終わることができるのではないでしょうか。今年の歩みはもう終わりますけれども、また私たちがハレルヤ、主の皆を賛美しますと心の中でまた口に出して、また行いを通して主の皆を賛美していくことを本当に心から願いたいものです。お祈りします。